sino Michidori, Meredori, Tadakayo to Tuguru Kodo, Mo Yameta. もう疲れたということになってしまったのです。もちろん私たちも同じような状態に陥る危険性にさらされています。信ずる者の戦いは目に見える者に対する戦いではない、目に見えない者に対する戦い、すなわち霊的な戦いです。そして最も大切な戦いは自分の心の内で行われるものなのではないでしょうか。パウロでさえもある程度この戦いから解放されることを望んだようです。フィリピ書の一章、よく知られている箇所ですけれども、フィリピ書一章351ページになりますが、次のように書かれています。一章の21節ですね。私にとっては生きることはクリスト、死ぬこともまだ益です。23節私はその二つのものの間に板挟みになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。パウロはこのような激しい戦いから解放され、この世を去ってキリストと共にいることを切に望んだのです。この世においては主に救われた者は欲すると欲せざるとを問わず、みんなこの戦いの中に投げ込まれています。信ずる者といえどもイスラエルのためと同じように戦いをやめ妥協に陥ってしまう危険性に取り囲まれています。その当時初めはイスラエルのためも勝利の連続を勝ち誇ることができたんですけど、やがてその戦いが果たしなく続くことが分かった時に生みつかれがっくりしてしまい、そのために戦い続ける勇気を失ってしまいました。ご存知のように獅子家の獅子とは、敵に対する裁き人という意味であり、そしてイスラエルのためにとっては裁き人ではなく救い主にほかならなかったんです。したがって主なる神のためが死ぬ前に罪を犯したとき、彼らが心から罪を悔い改めるや否や、そのときは必ず主が獅子、すなわち救い主をイスラエルにお与えになり、民を解放してくださり、また用いるようにしたのです。彼らがいかにダメになったとしても、主は見捨てることなく罪に体のために救いの道をつないでくださったのです。ですから四式に描かれているイスラエルのための歩みは、私たち信ずる者の信仰生活を反映しているものと言えます。 すなわち会う時には生涯の歌を賛美し、また会う日には惨めな敗北感に打ちひしし上がろうといった具合です。会う時は我が家、会う時は悲しむという具合に喜怒哀楽の時であります。けど悲しみの頓足に落ち込んだ時も固くなな心、思い上がった心が打ち砕かれるならば、その瞬間に主が慰めと必要な励まし、また希望をお与えになり、救いの道をつないでくださることを確信し、そのために感謝することができるなのではないでしょうか。イスラエルの民であるイスラエルがもちろん救われたものでした。救われたものであるにもかかわらず、信仰的に前進することをせず、そこでとどまってしまったのです。結局どうしてなのでしょうか。主はどうして、黙示録の二章の中で、私はあなたに対して非難する義務があると言われたのでしょうか。もう一回読みましょうか。黙示録の二章の四節ですね。当時のエペソにいる兄弟姉妹に天からの主のメッセージだったのであります。あなたには避難すべきことがある。あなたは初めの相手が離れてしまった。もちろん彼らはそれを全然気がつかなかったんです。彼らは必ず前のように聖書を読みました。けどおそらく読んだだけであって、彼らの喜びにもならなかったし、力にもならなかったでしょう。悔い改めための気持ちがなかったからです。主にとって一番、大切なのは我々の心からの愛なのではないでしょうか。主の望んでおられる初めの愛はどういうふうに現れてくるなのでしょうか。すなわち、マリアのように主の足元に沈まることによってなのではないでしょうか。主を語ってください。私はいくら自分で考えても何もならないし、人間の言っていることを大切にしても解決にはならないし、語ってください。これこそが初めの愛の一つの現れです。また全てを主に明け渡すことも主に対する愛の現れです。主にだけ、より頼むこともそうでしょうし、そしてまた御心だけに従いたいという願いもそうでしょうし、また主と主の導きに信頼することもそうでありましょう。飢え渇きを持って御言葉を読めない人は初めの愛から離れてしまったと言えます。サムエは主よ語ってください、しもべは聞いておりますという態度を取ったから、彼は大いに用いるようになりました。結局大切なのは、全ての事柄が主との親しい交わりから生じているということです。義務的にいろんなことをやったとしても、主は全然喜ぼうとしません。当時のサウルも義務的にいろんなことをやったんです。けど心からしなかったんです。主に従おう、主を喜ばせたい、そういう願いは全然なかったのです。パウロは当時の信ずる者に次のように書いたことがあります。何をするにも人 に対してではなく主に対してするように心からしなさい。適当じゃない、心から。初代教会の人々とは本当に用いられた人々だったんです。一体どうしてでしょうか。私たちの念願とするところは主に喜ばれることだと彼らは言えたのです。まあ、初めの愛とは双子心の愛、イエス様の愛であり、初めの愛とは本当の謙遜であり、また直ちに従うことであり、もちろん言うまでもなくイエス様の再臨の毎日意識して待ち望むことです。エペソにいる兄弟姉妹は初めの愛を失ってしまったのです。あなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。結局悔い改めれば OK。 どういう問題があってもヘリクであれば悔い改めれば、主の過ちを主の前に表せば主は必ず見るんでください。まあ、そうでなければ本当におしまい。もしそうでなく悔い改めることしないならばもう終わり。イスラエルの民は長い間結局、まあ、悪魔の器となり敵の虜になってしまったのです。主は彼らを守ることができなかったからです。聞く耳がなかったからです。まあ、主を愛する者は間違いなく暴れに起きます。豊かに恵まれます。主を愛する者はもちろん守られますし、そして喜びに満たされるようになります。聞く耳がなければ主は本当に悩んでます。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かす、イスラエルは私に従わなかった。主はいかに悩んだのか、もちろん我々人間は想像することができない。喜びに満たされる秘訣とは結局主の声を聞くことそのものです。今日は愛沢三津吉の主人ですけども、まあ、先週娘だったんですけども、今日はお母様なんです。その前に帰ってくるんですかね。帰ってしまう、お願いします。Thank you.